自分の時間を大切にする30の方法。その1。結果が出なかった自分を責めるな。ベストを尽くした自分を褒めろ。努力をしたのに結果が出ませんでした。一生懸命頑張ったのに残念な結果で終わりました。それは仕方ありません。努力したからといって結果が出るとは限りません。世間では努力は必ず報われるという声が聞かれますが、残念ながら真実ではありません。努力をしても報われないことがあります。珍しいことではなく、むしろ日常茶飯事です。努力は必ず報われると信じているなら、今すぐ考え方を改めておくのが今後の人生のためになるでしょう。大切なのはその後です。結果が出なかったからといって自分に毒を吐かないことです。自分が嫌い、もう自分が嫌だ、私には向いていない、など言わないこと。自分に毒を吐いたところでどんどん腐って自己嫌悪に陥るだけ。自己肯定感もセルフイメージも下がってしまい、いいことはありません。そこで腐ってしまったら本当に終わりです。結果が全てではありません。結果は出なくてもベストを尽くしたことに注目してください。結果は出ませんでしたが、きちんと努力をしたことは事実です。本気になっていたのは間違いありません。一生懸命頑張ったなら、まず一生懸命頑張った自分を認め褒めてください。しっかり頑張ったじゃないか、やるだけのことはやったじゃないか、と自分を認め称賛の声を送ること。自信にもつながり元気も出てきます。そして次に向けてまた頑張りましょう。悪いのは自分ではなく方法です。結果が出なかったということは頑張り方や努力の方法に問題があるのかもしれません。取り組み方を見直せば効果的な改善につながります。それでも結果が出なければまた改善すればいいことです。改善を繰り返していくことでどんどん効率が良くなり、夢や目標の実現に近づいていけます。最終的に望んでいた成果を手に入れられるでしょう。結果が出なくてもうダメだと諦める人がいます。結果が出なくてまだまだこれから、と意気込む人もいます。あなたはどちらですか？結果が出なければ諦めるのではありません。悔しい気持ちをバネにして飛躍に変えましょう。結果が出なくてももうダメだと諦めるのではなく、まだまだこれから、と考える。自分の時間を大切にする30の方法。その2。元気がない時は感謝の言葉を口にする機会を増やす。元気がない時は感謝の言葉を口にする機会を増やしましょう。感謝の言葉には元気を取り戻す力があります。落ち込んでいる時は余裕がなくて感謝を忘れがちです。今一度感謝の心を思い出し、感謝の言葉を意識することが大切です。ありがとう。感謝の言葉の基本はありがとうです。ありがとうはポジティブな言葉です。ありがとうを口にすると自分の耳で聞くことになります。明るい言葉と接することになり、だんだん元気が出てくるのです。私たちの身の回りには感謝する機会があります。何かをしてもらったときはありがとうと口にするようにしてください。人に親切をされたときはありがとうございます。買い物の際はレジの店員さんにありがとうございます。取引先と接する際はいつもお世話になっております。ありがとうございます。小さな声でボソボソ言うのではなく、大きな声でハキハキ言うようにしましょう。大きなことだけでなく、小さなことにも感謝するようにしたい。積極的に感謝の言葉を口にする機会を増やしていきましょう。日頃から感謝の言葉を口にしているなら、もっと口にする機会を増やしてください。感謝の言葉は少なくて困ることはあっても、多くて困ることはありません。ありがたい。感謝の言葉はありがとうだけではありません。ありがたいの一言も口にしてください。ありがたいを忘れていませんか？私たちの身の回りにはありがたいことに溢れています。当たり前のことにも目を向け、どんどんありがたいと口にしていきましょう。衣食住があってありがたい。親が元気でいてくれてありがたい。友人がいてくれてありがたい。仕事があってありがたい。便利な道具があってありがたい。スイッチを押すだけで電気がついてありがたい。蛇口をひねればいつでもきれいな水が出てありがたい。世の中に当たり前のことは一つもありません。当たり前と思っているものでも世界にはそれがなくて困っている人がいます。特にライフラインはありがたいが欠かせません。ライフラインはいつも身近にあって空気のような存在ですが、命と生活に直結します。改めてありがたいを意識するようにしましょう。ありがたいと口にしていくと心に明るい気持ちが広がっていき、どんどん元気になります。ありがとう、ありがたいと口にしていけば自然と元気が出てきます。気づけば落ち込みから立ち直っているのです。元気がない時は感謝の言葉を口にする機会を増やす。自分の時間を大切にする30の方法。その3。口角を下げると退屈な時間になる。口角を上げると楽しい時間になる。突然ですが、自分の顔をチェックしてみてください。口角が下がっていませんか？口角はいつの間にか下がりやすいところです。 口角が下がっていると何をしていても退屈な時間に感じます。表情筋と脳はつながっています。口角が下がっていると表情筋から脳に退屈の信号が送られます。脳はこの人は今退屈なんだなと勘違いをしてストレスホルモンが分泌されます。気持ちが下へ下へと引っ張られていき、なかなか気分の調子が上がりません。口角を下げることは退屈のスイッチを入れることと同じです。ゲームをしていても口角が下がっていると退屈に感じます。本を読んでいても映画を見ていても口角が下がっていると退屈に感じます。口角が下がっていると何でも退屈な時間に感じてしまうのです。退屈な時間になるだけではありません。口角が下がっていると不満や不機嫌の表情に見えます。元気がなさそう、怒っているのかなと思われ、人から距離を置かれたり話しかけられにくくなったりします。知らず知らずのうちに不満不機嫌の印象を周りに与えてしまい、悪く誤解されることが増えます。口角が下がっているといいことは一つもありません。日頃から口角が下がらないよう注意しましょう。口角は心のスイッチ。さて、口角を下げないことを意識できたら、ついでにもう一つ心がけたいことがあります。口角を上げてください。面白いことや楽しいことがなくてもいいのです。何でもない時こそ口角を上げたい。微笑を浮かべるようなイメージでアルカイックスマイルを意識しましょう。大げさに上げる必要はなく、少し上げるだけで十分です。すると脳はこの人は今楽しんでいるねと勘違いをして、ベータエンドルフィンが分泌されるようになります。ベータエンドルフィンは別名幸せホルモンとも呼ばれ、心の安定や明るく前向きな気持ちを促す作用があります。そのため口角を上げていると自然と明るい気持ちになり、今を楽しめるようになるのです。口角は心のスイッチです。退屈な時間にするか楽しい時間にするかは口角で決まるのです。口角を下げない、口角を上げる。自分の時間を大切にする30の方法。その4。選択肢が多いから決断できない。選択肢を減らせば決断できる。なぜあなたは決断できないのか。それは選択肢が多いせいかもしれません。選択肢が多いとそれぞれを吟味する手間暇が増えます。一通り全てに目を通すだけでも大変です。その上、それぞれを細かくチェックしたり比べたりしなければいけないため、手間も暇もかかり、非常に骨が折れます。人は元来面倒くさがり屋です。だんだん考えているうちに面倒くさくなって、もういいや、と決断を先延ばしすることになるのです。これを心理学でジャムの法則と言います。選択肢が多すぎると逆に選択が難しくなり、何も選べなくなるという人の心理傾向を表した法則です。ジャムの種類が多いと買い物客に喜ばれそうですが、実際は違います。かえって選ぶストレスが増大するため、決定を回避することになり、売り上げが落ちてしまうのです。品揃えを増やした方が良いと思われがちですが、実際は種類を減らした方が売り上げが伸びます。迷うことがあれば選択肢を減らしてください。どれから手をつけていいかわからなければ消去法です。一番可能性が低いものから消していきましょう。選択肢を減らしていくにつれて考える負担も小さくなって選びやすくなります。トーナメント方式のように適当に2択を競い合わせて選択肢を減らしていく方法でも構いません。最終的に選択肢を2つあるいは3つまで減らすことができればベストです。選択肢が3以下になると考えることがシンプルになります。比較や検討も簡単になって決断できるのです。選択肢が多いときは消去法で消していき、考える負担を減らす。自分の時間を大切にする30の方法。その後、うなずきながら話を聞くだけで吸収力と記憶力がアップする。コミュニケーションに悩みを抱えている人がいます。相手の話がなかなか頭に入ってこない。相手の話を聞いてもすぐ忘れる。そんな人によくあるのは、うなずかずにじっと聞く姿勢です。相手の方に体を向け、きちんと話に耳を傾けてはいるのですが、肝心の相槌がありません。ひたすらじっと聞くだけになっています。うなずくことがないのは要注意です。うなずかずに聞いていると、なかなか相手の話が頭に入ってきません。聞き流すような聞き方になってしまいます。頭に入ったとしてもすぐ忘却の彼方です。相手は話が理解されていないのだろうか、とだんだん不安になってくるでしょう。これでは話が盛り上がる話も盛り上がりません。コミュニケーションが深まりにくくなり、どんどん会話のトーンが下がっていくのです。うなずく行為は受け入れる行為です。うなずきながら話を聞くことで受け入れる意識が高まるため、話の吸収力がアップします。うなずくことで首周りの運動神経も刺激されるため、記憶力がアップするのです。ちょっと首を縦に振るだけのことですが、コミュニケーションには大きなメリットをもたらします。コミュニケーションが上手な人は、うなずきながら話を聞く姿勢があります。相手の話に合わせて、うんうんとうなずくので話がすっと頭に入り、会話も盛り上がるのです。相手の話に合わせて、うんうんとうなずくだけでいいのです。これだけで話の吸収力、記憶力は格段にアップします。嘘だと思うなら、実際に試してみるとわかります。うなずかずに話を聞くパターンと、うなずきながら話を聞くパターンを比べれば、吸収力、記憶力の違いを実感できます。 これは学校の授業でも活用できます。授業中先生の話をじっと聞くだけになっているなら、うなずきながら話を聞いてみるといいでしょう。頭に入りやすくなって覚えやすくなります。成績の良い人はうなずきながら先生の話を聞いているのが特徴です。成績が良いからうなずくのではありません。うなずくから成績が良くなるのです。話の吸収力だけでなく記憶力までアップするのですから、実践しない手はありません。無意識に言っている人もいるかもしれませんが、改めて意識しておくといいでしょう。動きは小さくてもコミュニケーションのメリットは大きいのです。うなずきながら話を聞く。自分の時間を大切にする30の方法。その6。ご褒美は仕事の前に楽しむこともあっていい。ご褒美を用意しておくと仕事のやる気がぐっと高まります。ご褒美のスイーツ、ご褒美のゲーム、ご褒美の映画鑑賞。あなたのお気に入りのご褒美は何ですか？お気に入りのご褒美を用意しておくことでバリバリ仕事に打ち込めるでしょう。仕事の後にはご褒美が待っている。と思えば心が躍ります。テンションが上がり、やる気やモチベーションが高まって辛い仕事も乗り越えられるのです。ご褒美パワーは絶大です。あなたもご褒美を仕事の効率アップに活かしているのではないでしょうか。さて、ここでちょっと立ち止まって考えてほしい。ご褒美は仕事の後に楽しむものという考えにとらわれていませんか？いいえ、それは固定観念です。よくあるパターンですが、ルールで決まっているわけではありません。仕事の後にご褒美を楽しむのもいいですが、逆パターンもあります。ご褒美は仕事の前に楽しむこともあっていいのです。仕事が終わってからご褒美を楽しむではなく、ご褒美を楽しんでから仕事をするもありです。食べる系のご褒美であれば、ちょうど良い腹ごしらえになります。遊ぶ系のご褒美であれば、たっぷり楽しむことで心に元気になります。車を走らせてからガソリンを入れるのではなく、ガソリンを満タンにしてから車を走らせるようなものです。最初にご褒美を楽しんでおけば、パワーとエネルギーがフルチャージされます。明るい気持ちになり、テンションもぐっと上がる。たっぷりご褒美を楽しんだから、次は仕事を頑張ろう。となり、フルスロットルでバリバリ仕事に取り組めるのです。やる気やモチベーションが高まって、バリバリ打ち込めるのです。ご褒美は仕事の後に楽しむものという考えにとらわれないことです。ご褒美は仕事の後に楽しむのも粋ですが、仕事の前に楽しむのも粋です。仕事の前にご褒美を楽しむという選択肢を作って、ライフスタイルの可能性を広げましょう。ご褒美は仕事の後に楽しむものという考えにとらわれない。たまには先にご褒美を楽しんでから仕事をする。自分の時間を大切にする30の方法。その7。子供の頃になりたかった職業を思い出すと自分の本質が見えてくる。あなたが子供の頃将来なりたかった職業は何ですか？ちょっと昔を思い出してみてください。歌手になること、プロ野球選手になること、おもちゃ屋さんになること。人によって将来なりたい職業は様々です。中には子供の頃からの夢を見事実現する人もいますが、実際はごく少数です。大抵は紆余曲折があり、途中で進路が変わって別の仕事に就くことになるケースが一般的です。年齢を重ねて世の中を知るにつれて考えが変わります。厳しい現実を知ったり、自分に向いていないことが分かったり、などなど。興味関心の方向が変わって、違った仕事に就きたくなることもあるでしょう。子供の頃に憧れていた将来なりたかった職業は、過去の話となることが多いものです。おそらく、今は子供時代の希望とは違った職業についているのではないでしょうか。しかし、実は完全に違っているとも言い切れないのです。今の職業と、子供の頃なりたかった職業と、を比べてみてください。違う職業についているとはいえ、完全に無関係とは言えないことがあります。じっくり考えると少なからず共通しているところがあるのではないでしょうか。子供の頃は歌手になりたかった人が今はカラオケの会社で仕事をしています。職業は全く違いますが、音楽という点は共通しています。子供の頃はプロ野球選手になりたかった人が今は体育の先生になっています。職業は全く違いますが、体を動かすという点は共通しているでしょう。子供の頃はおもちゃ屋さんになりたかった人が今はプログラマーになっています。職業は全く違いますが、頭を使って作ることが好きという点は共通していると言えるでしょう。子供の頃は誰もが無邪気です。打算や損得感情はなく、素直で純粋な心があります。好きなことに忠実だったり、純粋な憧れがあったりします。自分の内側にあるものをストレートに表に出します。そういう本質的な部分は大人になっても変わりません。三つ子の魂百までという言葉がある通り、子供の頃の本質は大きく変わりません。自分の本質に関わる部分は大人になっても同じであることが多いもの。今の職業と子供の頃になりたかった職業との共通点を探ってみてください。あなたが学生であれば自己分析の一助となり、今後の就職活動に活かせるでしょう。社会人であれば自己理解の一助となり、今後の生き方やキャリア形成を考える上で役立つはずです。子供の頃になりたかった夢を思い出すと自分の本質が見えてくるのです。 今の職業と子供の頃になりたかった職業との共通点を探って、昔から変わらない自分の本質に気づく。自分の時間を大切にする30の方法。その8。苦しい時、苦しい表情をする人がいる。苦しい時こそ笑顔になる人がいる。あるところに大変な仕事に苦しんでいる人がいました。ああ、苦しい、辛い、嫌だ。でも、やらなければいけないことだから、頑張ろう。口角は下がり、眉間にはシワが寄り、唇を噛みしめていて、なかなか苦しいそうです。苦しい表情を見せつつも、自分に鞭を打ち、とりあえず目の前の仕事を頑張っていました。ところが、そんな苦しい人の隣には真逆の人がいました。苦しい時こそ笑顔だ。そう思って、明るい笑顔で仕事に取り組んでいます。もちろん本音は苦しいのですが、それを表に出しません。苦しくても表情だけは明るくしようと心がけています。仕事内容は同じなのに表情は正反対です。とても同じ仕事をしているとは思えません。笑顔を絶やさずバリバリ仕事をこなしていて楽しみながら取り組んでいます。さて、あなたに質問です。この二人を見たとき、かっこいい。と思うのはどちらでしょうか。こう聞くと誰もが苦しいときこそ笑顔になる人と答えるはずです。きっとあなたも苦しいときこそ笑顔になる人にかっこいい印象を受けるのではないでしょうか。最終的に仕事がうまくいく予感すらするから不思議です。苦しい時こそ笑顔になる人はポジティブや負けん気が感じられるため、それがかっこよく映るのです。苦しい時こそ笑顔。苦しい時どんな表情をしますか。苦しい時なら苦しい表情になるのが普通でしょう。口角が下がったり、眉間にシワが寄ったり、唇を噛みしめたり、鬼のような形相を見せる人もいるかもしれません。しかしそこで苦しい表情をしたら普通です。かっこよく仕事をしたいなら、ぜひ笑顔で取り組みましょう。笑顔はやる気と元気を生み出します。苦しい時でも笑顔になれば明るい気持ちになるのはもちろん、力が湧いてパワーアップに恵まれます。底力が湧いて踏ん張りが効くようになり、苦しい困難も乗り越えやすくなるのです。笑顔には運とチャンスを引き寄せる力もあります。明るいゆえに声をかけられたり、手伝ってもらえたりする機会も生まれます。自分の中の常識を変えましょう。苦しい時、苦しい表情をするのではありません。苦しい時こそ笑顔がベストです。苦しい時こそ笑顔になる人には明るい未来がやってきます。あなたの表情が今後の未来を決めるのです。苦しい時こそ笑顔を絶やさない。自分の時間を大切にする30の方法。その9。困難を乗り越えてきた数がその人の強さになる。困難だから逃げるか、困難だから立ち向かうか。ここが運命の分かれ道です。実を言うと、困難を避けても生きていくことは可能です。困難があるからといって、必ず立ち向かわなければいけないわけではありません。困難を避けても OK です。強制力があるわけではありません。困難を避けても、ペナルティーはありません。誰かに叱られることなく、借金を背負うわけでもありません。困難を避けていても、平和で幸せに生きていくことは可能です。そういう人生もありです。しかし、困難を避けることには、重大な損失があります。困難を避ける分だけ、鍛えられる経験を失うことになるのです。困難には成長の種が詰まっている。楽である分だけ頑張ったり苦しんだりすることがありません。困難から逃げるということはスルーで終わらせるということです。無事無傷で済ませられる代わりに経験もゼロということになります。筋トレには負荷が必要であるように、人としての強さを鍛えるためにも負荷が必要です。その負荷こそ困難です。強さはどこで身につくのか。困難を乗り越えていく過程で身につきます。困難を乗り越えるためには普段以上に力を振り絞る必要があります。知恵を働かせる、勇気を振り絞る、粘り強く踏ん張る。時には恥をさらしたり、涙を流したりすることもあるでしょう。困難に立ち向かうことは、悩むこと、頑張ること、耐えることも多いですが、その分、どんどん心身が鍛えられます。大変なことが多い反面、自分の限界を突破する機会に恵まれます。困難には成長の種が詰まっているのです。強くなりたいなら、困難に立ち向かっていくのがベター。困難があった時、逃げるのも、立ち向かうのも自由です。自分が納得しているならどちらを選んでも正解になります。ただし強くなりたいなら困難に立ち向かっていくのがベターです。強さは困難を乗り越えていく過程で身につきます。困難をトレーニングと思えば立ち向かう意義が生まれます。ポジティブに捉えれば悩むこと、頑張ること、耐えることも楽しく取り組んでいけるでしょう。また好きなことなら楽しく感じるおかげで苦労も努力も受け入れやすくなります。困難を乗り越えてきた数が多ければ多いほど強さも身につきます。困難を乗り越えてきた数がその人の強さになるのです。強くなりたければ、困難から避けるのではなく、立ち向かっていく。自分の時間を大切にする30の方法。その10。〇〇日以内より〇〇日までにという言い方の方が親切。 大きな自然災害が発生すると断水や停電に見舞われることがあります。電気も水道も重要なインフラであり、命の関わるライフラインです。短時間であっても水や電気がないと大きな不便が生じます。水がなければ喉が渇き、トイレもできません。電気がなければ電気製品のすべてが使えません。断水や停電が発生すれば一刻も早い復旧が求められ、復旧時期が気になるところ。大きな自然災害が発生してしばらくすると、知事や市長などの代表者が復旧時期についての発表を行います。この発表の席で気になるセリフを耳にすることがあります。断水、停電の復旧を丸々日以内に終わらせます。よくよく聞いてみると、首をかしげるセリフです。断水や停電してからの日数なのか、発表があってからの日数なのかがわかりません。トラブル発生の1日後の発表であれば、1日分ずれることになります。たった1日であっても、被災者にとって大きな違いです。トラブル発生の2日後の発表であれば、2日分ずれることになり、ますます混乱が生じるでしょう。明確に言っているようで、曖昧に聞こえてしまいます。〇〇日以内という言い方は、起点によって意味が変わるため不親切なのです。こうした場合、〇〇日までにという言い方の方が親切です。日付指定の言い方であれば、起点に関係がないため誤解がありません。可能であれば、〇〇日の〇〇時までにという言い方であれば、さらに親切です。ビジネスでもできるだけ誤解のない言い方を心がけましょう。期日を伝える際は、〇〇日以内より〇〇日までにという言い方を心がけたい。明確に日付を使って伝えた方が聞く人に親切なのです。〇〇日以内より〇〇日までにという言い方を心がける。自分の時間を大切にする30の方法。その11。悪口を言いそうになった時の次回の言葉。悪口を言う暇があれば動け。悪口を言いそうになったらどうするか。次の言葉を自分に言い聞かせてください。悪口を言う暇があれば動け、です。時間はお金より貴重です。お金は失ってもまた稼げますが、時間は失ったら最後です。何をどうやっても取り返せません。タイムマシンで過去に戻ることは不可能です。常に今この瞬間は最初で最後。お金より貴重な時間を悪口に費やすことほど愚かなことはありません。悪口を言う時間は無駄な時間です。ドブにお金を捨てるよりもったいないことをしています。時間がないと言う人に限って悪口を言っています。悪口を言うことに一生懸命だから貴重な時間がなくなっているのです。だからこそ悪口を言う暇があれば動け、です。悪口を言う暇があれば、やるべきことをやりましょう。仕事なら仕事に集中、勉強なら勉強に集中、スポーツならスポーツに集中です。やるべきことに集中していれば、悪口を言う暇はありません。悪口を言いそうになったら、それだけ暇を持て余していることです。人生は一度きりですから、貴重な時間を大切に使うのが一番です。悪口を言いそうになったら、悪口を言う暇があれば、動け、と次回の言葉をかけ、やるべきことに取り掛かりましょう。ビシッと自分を戒めることが大切です。貴重な時間はやるべきことに使った方がはるかに建設的です。人生の駒がどんどん前に進んでいくのです。悪口を言いそうになったら悪口を言う暇があれば動け、と自分に言い聞かせる。自分の時間を大切にする30の方法。その12。無理は続かないという人生法則を知っておくだけで生き方が上手になる。賢い生き方をしたいなら次の人生法則を頭に叩き込んでください。無理は続かないです。無理な仕事は続きません。無理な交際は続きません。無理なダイエットは続きません。無理なスケジュールは続きません。無理な節約も無理な運動も同様です。大好きな趣味ですら無理があると続きません。これには例外がありません。なんとかなるだろうと思っていても残念ながらうまくいきません。途中で行き詰まったり挫折したりすることになるのが相場です。あなたの人生を振り返ってみても驚くほど当てはまるはずです。なぜ無理をしていると続かないのか。身の丈に合っていないからです。キャパシティをオーバーしているからです。無理なことは分不相応であり、自分の許容範囲を超えているため、根性論で対処しなければいけなくなります。最初は何とかやりくりできても長く続けることはできません。軽い無酸素運動のような状態が続き、息苦しくなる。だんだんストレスが溜まっていき、厳しさが表面化します。途中で息切れを起こしてしまい、もう限界。続けられない。となるのです。無理をしている状況があれば、行き詰まるのは時間の問題です。残念ですが、遅かれ早かれ、挫折するのが運命です。ビジネスでも、プライベートでも、無理があると感じたら、最初から手を出さず、関わらないでおくのが得策です。後から、なんとかなるだろう、と思うかもしれませんが、残念ながら、なんとかなりません。無理なものは、無理。必ず、途中で挫折をすることになり、時間、お金、労力を無駄にすることになります。あなたの人生を振り返ってみても、無理をしていることはことごとく失敗に終わっているはずです。すでに無理なことをやっていて、現在進行形の状態であれば方向転換をお勧めします。何かあってからでは手遅れになる可能性があります。 急な方向転換が難しいなら少しずつ修正や変更を加えていきましょう。目標を下げたり、付き合い方を変えたりするなどして、緩やかな方向転換を心がけます。無理のある状態から無理のない状態まで持っていくことです。トラブルを起こす前に方向転換をしておけば、最悪の事態は免れます。難しいことがあったとき、無理があるだろうか、と自問自答してください。長く続けたいなら、無理は避けておくのが賢明です。続かなくていい、短期で終わって良いという前提なら、あえて続けるのもありですが、そうでないならリスクしかありません。許容範囲は背伸びまでです。背伸びまでは OK ですが、背伸びを超えた状態になると、無理に陥って長く続かず痛い目に遭います。何かを始めるとき、無理という状態が予想されるなら、最初から手を出さないこと。これだけで余計な回り道をしないで済みます。無理は続かないという人生法則を知っておけば、おのずと判断や選択が上手になります。無理なことには手を出さない。自分の時間を大切にする30の方法。その13。自由席なら1列目中央に座るのがベスト。自由席なら1列目中央に座るのがベストです。学校の授業でも自由席なら1列目中央に座りましょう。寄席でもライブでも何でも自由席なら1列目の中央に座りましょう。中央が無理ならできるだけ中央に近い席に座るのがベターです。有料席で座席によって料金が変わるなら別ですが、無料や同一料金なら迷うことはありません。声が聞こえるから10列目くらいの席でいい。恥ずかしがり屋だから後ろの席がいい。そう思ってあえて1列目を避けているなら惜しいことです。確かに視力のいい人なら10列目くらいでも壇上の人がよく見えるでしょう。音響設備が整っているなら中央席や後方席でも声がよく聞こえるはずです。しかし違うのです。スクリーンや音響設備が整っていてもやはり1列目中央に座りたい。壇上の人がよく見えるという理由もありますが、それだけではありません。前しか感じられないものがあるからです。それは熱気、気迫、オーラです。壇上にいる人の表情や話し方からぐいぐい伝わってくるものがあります。相手と距離が近いので生々しい刺激がひしひし伝わってくるでしょう。それは前であればあるほどよく感じられるのです。スクリーンや音響設備があればしっかり伝わると思うかもしれませんが、誤解です。熱気、気迫、オーラはスクリーンや音響設備を使っても伝わりません。生でライブコンサートを見るのと、テレビでライブコンサートを見るのとでは、全く別に感じるのと同じです。一旦デジタルを挟むとダメになるのです。もう一つ忘れてならないのは、顔を覚えてもらいやすいというメリットです。壇上から見ると、1列目中央に座る人は一番目立ちます。1列目中央に座る人は一番やる気がある人と判断され、壇上の人から一目置かれます。後からスムーズに会話ができたり、思わぬ評価アップに恵まれたりする可能性があります。同じ料金で自由席なら迷わず1列目中央に座りましょう。1列目中央が埋まっているなら2列目中央です。2列目中央が埋まっているなら3列目中央です。できるだけ前の中央席を狙うのが賢明です。1列目が一番お得な席なのです。自由席なら1列目中央に座る。自分の時間を大切にする30の方法。その14。3回連続で遅刻をされたら関係を断つ。人間関係のトラブルを減らすためにはどうすればいいのでしょうか。3回連続で遅刻をされたら、その人と関係を断つというルールを徹底してください。1回であればまだいいのです。もちろん遅刻は1回でも良くないことですが、注意しても起こることがあります。電車遅延や体調不良といった事情で遅刻することはあります。突然の災害に見舞われたり、何らかのトラブルに巻き込まれたりといった不可抗力もあるでしょう。早めに家を出ても事情があれば遅刻してしまうことがあるもの。場合によっては2回連続の遅刻もあり得るでしょう。しかし3回連続の遅刻となると話は変わります。間違いなくその人は遅刻の常習犯です。多めに見るわけにはいきません。残念ですが、遅刻の常習犯と信頼関係を結ぶことはできません。3回連続で遅刻をされたら、その時点でご縁がなかったということで決別するのがいいでしょう。3回連続で遅刻する人には共通点があります。悪びれた様子がないということです。大抵ヘラヘラしています。必ず言い訳があり、しかもグダグダして長いのです。普段から遅刻の常習犯のため、約束の時間に遅れるのが普通のことと思っているのです。完全に相手から舐められています。これほど失礼なことはありません。時間は命そのものです。遅刻するということは相手の貴重な命を奪っていることであり、犯罪行為にも匹敵します。余計な恩情は不要です。寛大になるべきという意見もありますが、すでに2回の遅刻を許している時点で十分寛大です。自分のためにも早めに関係を断つのが賢明です。相手が魅力的な人だと少しくらいならいいかなと思いがちですが、その油断が命取りです。遅刻が3回あれば、必ず4回目、5回目があります。時間厳守は人間関係の基本マナーです。その基本マナーができていないというのは、他のマナーもできていない可能性が高いと考えられます。遅刻だけでなく、他の約束ごとでも無視や違反を繰り返すはずです。無理に関係を続けていると、今後も迷惑を受けることになるでしょう。 変なことに巻き込まれ面倒なトラブルに発展する可能性もゼロではありません。人間関係にダラダラしないことです。ダラダラしていると余計な後悔を生みます。相手には申し訳ないですが、遅刻の常習犯と関係を続けていくことはできません。心苦しいかもしれませんが、心を鬼にして関係を断つのが正解です。相手からひどいと罵られるかもしれませんが、そもそもひどいことをしているのは相手です。これはプライベートだけでなくビジネスでも通じる話です。魅力的な人であろうと重要な取引先であろうと、3回連続で遅刻したらアウトです。遅刻の常習犯とは早めに関係を断っておきましょう。このルールを徹底しておくだけで余計なトラブルはぐっと減るのです。相手が3回連続で遅刻してきたら遅刻の常習犯とみなし、潔く関係を断つ。自分の時間を大切にする30の方法。その15。早く予約を入れることで早く振動から解放される。私たちの日常では予約を要する場面があります。商品の予約、レストランの予約、美容院の予約、歯医者の予約、ホテルの予約。予約が必要なら早めに入れることです。もたもたするのはよくありません。後から予約をしよう、明日予約しよう、気が向いたら予約しようと先延ばししているとろくなことになりません。頭の中で予約を入れるというタスクが残り続けます。断るたびに予約を入れないといけないと思い出すことになり、余計な振動に悩まされます。小さなことかもしれませんが、積み重なるとバカになりません。予約のタスクを思い出すたびに少しずつエネルギーが消費され、心が疲れていくのです。悪影響はそればかりではありません。もたもたしていると他の人に先に予約を取られ、希望日時の予約が不可になる可能性があります。だからこそ予約は早めが肝心です。予約を保留したところで良いことは一つもありません。緊急でなくても重要でなくても、なるべく早くが得策です。早めに予約を入れておけば、予約を入れるというタスクを完了できます。タスクを消化できた分だけ頭の中がすっきりして余裕も生まれます。予約が面倒とはいえ大した手間ではないはずです。電話やメールで連絡を入れるだけであり、ほんの数分で終わること、早ければ1分未満で完了できることもあるはずです。一瞬で終わるタスクなのですから、さっさと取り掛かって済ませればいいのです。後から予約変更が必要になれば、その時連絡を入れればいいことです。変更不可の予約でない限り普通に受け付けてもらえます。予約変更の手間をかけることになって申し訳ないと思うかもしれませんが、考えすぎです。予約変更はよくあることですから、普通に対応してくれます。自分のタスクを振り返ってみましょう。何かの予約を保留していることがあるなら、今すぐ取り掛かりましょう。早めに予約を入れることで余計な振動から解放されるのです。入れなければいけない予約は早めに入れる。自分の時間を大切にする30の方法。その16。残業をやめれば自分の時間が増える。あなたは残業をしたい方ですか、したくない方ですか。世の中にはお金目当てで残業をしたがる人がいます。もちろん残業代で稼ぐという選択肢が悪いわけではありません。残業代は通常の労働時間より割増です。法定外残業は労働基準法で 25% 以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。単純に言えば、残業をすればするほど月収も増える計算です。稼ぐために好き好んで残業をする人が少なくありません。使命感に燃えていて仕事の責任を果たすために残業を厭わない人もいるでしょう。残業代で生活が助かっているという人がいるのも事実です。だからといって安易に残業をするのは要注意です。残業をすればするほど自分の時間が失われます。お金は稼げても貴重な時間を失っていることに気づくことです。繁忙期やトラブル対応の時など残業をしなければいけない時もありますが、残業はないに越したことはありません。残業は時間内に目標を達成できなかった人が受けるペナルティーです。放課後の居残りと同じことであり、褒められたことではないのです。そもそも人は長時間労働ができるように作られてはいません。人はロボットではなく生身です。残業をしたところで生産性が落ち、ストレスもたまり、無駄な時間も増えるばかりです。忙しい時期の残業は仕方ありませんが、無意味な残業はしないのが無難です。周りにいる人に合わせて会社に居残る必要はありません。付き合い残業ほど無駄なことはありません。惰性で残業をしているなら、さっさと定時で帰ることです。残業代目当ての残業なんてしないことです。時間はお金より貴重なのですから、時間でお金を買うのは損をしていることになります。当然ですが、サービス残業は言語道断です。残業代がつかない上、自分の時間も失っていることになり、会社の奴隷になっているだけです。一度しかない人生を会社の奴隷として捧げないことです。残業はしない、定時で帰ると決めてください。仕事がたくさんあると定時まで間に合わないように思えますが、実際は違います。残業をしないと決めると、限られた時間内で結果を出さなければいけなくなります。定時までに仕事を終わらせる必要に駆られるため、工夫を凝らすようになります。仕事の集中力が高まったり、無駄な作業を省いて仕事の効率が上がったりするのです。以前より生産性が高まる上、定時で帰れるようになって自分の時間も作れるのです。安易な残業はやめる。 自分の時間を大切にする30の方法。その17。有給休暇を取って自分の時間を大切にしよう。自分の時間を大切にしたいなら、有給休暇の活用が欠かせません。有給を使うと職場に迷惑がかかる。上司や会社に申し訳ない。そんな考えを持つ人もいるかもしれません。特に、有給休暇が取りにくい職場の場合、申請に抵抗を感じるところではないでしょうか。しかし、有給休暇が取得しにくいからといって、我慢は不要です。職場に迷惑がかかる、上司や会社に申し訳ない、という考え方になっていると、いつまで経っても有給休暇を取れません。無理に我慢していると、自分の時間が失われる一方です。有給休暇の取得をサボりや、怠慢だと思っている人がいますが、誤解です。もともと、有給休暇は、労働者に与えられた権利ですから、いつでも取得できます。せっかく与えられた権利なのですから、きちんと活用するのが得策です。有給休暇を申請するとき、理由を求められることがあるかもしれませんが、おかしなことです。本来、有給休暇の取得に理由は必要ありません。有給の使い方は自由です。どうしても、求められたときはしようというワードを使ってください。それで、ブツブツ文句を言ってくるようなら、その会社は社員を大切にしていない証拠ですから、やめてしまって OK です。会社の忙しいときに取得することに抵抗があるなら、閑散期を狙いましょう。一年中、ずっと繁忙期という会社はありません。どの会社でも売上に波があり、繁忙期があれば、閑散期もあります。できるだけ会社に迷惑がかからないタイミングなら、気兼ねなく有給休暇を楽しめるでしょう。有給休暇の有効期限は2年です。2年を過ぎると時効となって消滅するため、期限までに使い切れるよう上手に調整していきましょう。使えるものは使うこと。自分の時間を大切にするためにも、どんどん有給休暇を使っていくのがいいのです。有給休暇を取る。自分の時間を大切にする30の方法。その18。あと1時間しかないよりまだ1時間もある。締め切り期限まで残り時間が少ない状況があります。例えば資料作成の提出期限まであと1時間という差し迫った状況があるとします。1時間では新しい資料を追加したり、十分見直しを確認したりするには時間に余裕がありません。時間に余裕がないときはあと1時間しかないと思うのが普通でしょう。追い詰められて焦るとさらに集中がしにくくなるという悪循環。しかし、そんな時こそ、逆の発想でポジティブに考えてみてください。あと1時間しかない、ではなく、まだ1時間もある、と考えるのです。すると、どうでしょう。短いはずの1時間が少し長くなったように感じるのではないでしょうか。たった1時間でも必死になれば、高い集中力を発揮できるでしょう。本気になれば、多くの仕事ができるでしょう。まだ1時間もある、と思えば、考え方がポジティブになっているため、高い集中力が発揮できます。同じ1時間でも考え方をポジティブにすることでより良い結果を生み出せるはずです。言葉遣いを変えるだけでピンチに対する感じ方も変わります。言葉遣いには未来を変える力があるのです。たかが1時間されど1時間。1時間しかないと思うのではなく、まだ1時間もあると考えましょう。残り時間が1時間の状況はあと1時間しかないよりまだ1時間もあると考える。自分の時間を大切にする30の方法。その19。難しくて読むのを挫折した本の上手な活用法とは？読むつもりで買ったものの難しくて挫折した本があるでしょう。ネットショップで高評価だったので購入したものの、いざ読み始めると難解な内容で四苦八苦することがあります。文字が小さかったり、ページ内に文字がぎっしり詰まっていたりして読む気にならないこともあるでしょう。難しい本は読むのに気合や集中力が必要です。大抵ページ数も多くて分厚いことが多い。読み切るにも時間がかかります。難しい本は途中で挫折してしまいます。1ページ目で挫折という本もあるかもしれません。結局読むことがなく本棚で埃をかぶっている本があるのではないでしょうか。ちょっともったいないですね。こうした本をどうするかです。古本屋に売ったり、欲しい人に譲ったりするのも一つの方法ですが、意外な活用法があります。部屋のインテリアにするのです。面白いことに、難しい本は部屋のインテリアにぴったりです。難しい本には独特の存在感があります。立派なタイトル、上品な装丁、格式のあるデザインなど、高級感、重厚感を放っているものが少なくありません。これはこれで様になるので、インテリアとして活かせます。難しくて読むのを挫折した本も部屋に飾ってインテリアにすれば無駄にはなりません。表紙が見えるように立てかけておくと、知的で上品な雰囲気が漂って良い感じになります。友人が遊びに来た時、おや、と驚かれるに違いありません。さて、大切なのはここからです。インテリアとして部屋に飾っていると、急に読みたくなる時がやってきます。まとまった時間ができる時かもしれません。たまたま興味のベクトルが向いた時かもしれません。毎日欲目にしているせいで無意識に刷り込まれたせいかもしれません。本が読めないのはタイミングが悪いだけということがあります。なぜか読みたいとスイッチが入る時があるもの。気を逃してはいけません。読書のスイッチが入ったらすぐさま本を手に取って読み始めましょう。 条件が整っているタイミングならスイスイ読めます。そして一気に読み切ってしまいましょう。あれほど難しいと感じた本もうまく条件が整えば簡単に読めてしまうから面白い。一度挫折した本も良いタイミングが巡ってくればスラスラ読めるのです。難しい本は部屋のインテリアとして活用する。読みたい気持ちになったらすぐさま手に取って読む。自分の時間を大切にする30の方法。その20。美術館は心を豊かにする場所。入館の前と後のあなたは別人になっている。美術館に入るとどうしてあれほど澄み切った気持ちになるのでしょう。美術館は大きな宝石箱だからです。美術館の中は外と違った空気が流れています。清らかな静寂と落ち着いた雰囲気に満ちていて心地よい空間が広がっています。どの美術館にも素晴らしい作品の数々が展示されていて発見や感動と出会えます。すごい。なんて美しいのだろう。世の中にはこんな素晴らしいものがあったのか。私たちは美しいものや素晴らしいものを目にすると心が奪われます。作品を鑑賞するにつれて清らかな気持ちになり、いやいやされていきます。作品を一つ一つ見るたびに心が洗われていくのが自分でもわかる。美術館では数々の作品を通して新鮮な刺激や価値観が得られます。芸術に対する見識も高まり、世界観も広がります。しばし夢のような時間を過ごせるでしょう。ちょっと落ち込んでいても美術館で鑑賞を楽しむと自然と元気が戻ってくるから不思議です。美術館は心を豊かにする場所です。美術鑑賞の時間は心を豊かにする時間です。美術館に入る前と後のあなたは別人になっているのです。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。自分の時間を大切にする30の方法。その21。美術品を見る時間より解説パネルを見る時間の方が長くなっていませんか。美術館での美術鑑賞に欠かせないのは解説パネルです。美術品の脇にあって作品が制作年、制作意図など詳しい情報が記載されています。美術品だけではどんな内容の作品なのか把握できないことがあります。解説パネルを確認することで作品の理解が深まり、美術鑑賞の一助となります。美術品と同じくらい解説パネルをしっかりチェックしている人も多いのではないでしょうか。もちろん解説パネルを見るのはいいのですが、ここでありがちな残念パターンがあります。解説パネルばかり見て肝心の美術鑑賞がおろそかになってしまうことです。じっくり解説パネルを読むのはいいのですが、そこで満足をする人が多い。ふむふむ、なるほど。よし、次の作品。美術品を見るとしてもちらっと見る程度です。解説を読み終わるとそれで満足してしまい、肝心の美術鑑賞がおろそかになってしまう人が少なくありません。これでは解説パネルを読むために美術館に足を運んでいるようなものです。解説パネルばかり読んでいると何のために美術館に足を運んだのかわからなくなります。美術品を見る時間より解説パネルを見る時間の方が長くなっていませんか。心当たりがある人は要改善です。解説の分量が多いと読むのに時間もかかりますが、だからといってあまり時間をかけすぎないことです。美術館に足を運んだ第一の目的は美術鑑賞です。できるだけ解説パネルより美術品を見る時間を長くすることです。見つめるように鑑賞してしっかり網膜に焼き付け、じっくり作品を味わいましょう。正面だけでなく別の角度からも鑑賞を楽しみたい。鑑賞に力を入れるのは解説パネルではなく美術品です。美術鑑賞に力を入れてこそ美術館に足を運んだ意味があるのです。解説パネルばかり読んでいないで、しっかり美術品の鑑賞に力を入れる。自分の時間を大切にする30の方法。その22。美術鑑賞をするときの3つの基本ステップ。美術館ではどのように美術鑑賞をしていけばいいのでしょうか。もちろん鑑賞法に決まりがあるわけではありません。個人が自由に鑑賞すればいいのですが、基本の鑑賞ステップがあります。次の3ステップを踏むことで誰でもスムーズに美術鑑賞を楽しんでいけます。ステップ1、作品を見る。まず作品を鑑賞します。解説パネルは見ないで、まず作品鑑賞から入るのがポイントです。パッと全体を見て作品の第一印象を存分に楽しみましょう。色使い、構図、造形、デザインなど受ける印象があるはずです。目に焼き付けるようにじっくり鑑賞に集中しましょう。テーマ、シチュエーション、メッセージ性、背後にある物語などにも意識を向けながら鑑賞していきます。全体を見たら次はマクロの目からミクロの目に切り替えます。作品の細部にも目を向けて気になるところに注目しましょう。ステップ2、解説パネルを見る。作品を鑑賞したら次に解説パネルを確認します。音声ガイドを持っているならこの時点でスイッチを入れます。作家な作品な制作年などの作品データをチェックして解説があれば目を通しましょう。詳しい解説を読めば作品の理解が進み、鑑賞の面白さを高めてくれます。作品によっては隠れたメッセージやユニークな誕生ストーリーがあることも少なくありません。 描写の意味がわかることで納得が得られ、感動も増えます。
ステップ3、もう一度作品を見る。
解説パネルを読み終わって内容を理解したら、もう一度作品を眺めます。解説パネルを読んでから鑑賞すると、最初に作品を見た時とは違った印象を受けるでしょう。しみじみと深く感じられ、より深くまで味わえるようになります。じっくり鑑賞すれば完了となり、余韻に浸りながら次の作品に進みます。美術鑑賞では3つのステップを大切にする。自分の時間を大切にする30の方法。その23、自分の時間は尊重できても、他人の時間を粗末にするのは良くない。自分の時間は尊重するのに、他人の時間は粗末にする人がいます。会議の時、平気で遅刻をして多くの人を待たせます。電話の時、要件以外の話が多く、長電話で相手を困らせます。待ち合わせの時、急にドタキャンをして相手の準備を無駄にします。なかなか待ち合わせ場所に来ないので、電話してみると、ごめん忘れていたと言われることもあるかもしれません。平気で遅刻、長話、ドタキャンをする人がいて、困らされた経験を持つ人も多いのではないでしょうか。こういう人は、他人の時間はどうでもいいと思っています。自分の時間は1分1秒を大切にする一方、他人の時間はどうでもいいと言わんばかりに扱います。確かに、どれだけ他人の時間を奪ったところで自分には関係ありません。自分と他人の時間は別々に存在しています。だからといって他人の時間を粗末に扱うのは NG です。時間は命そのものです。相手の時間を奪うということは、相手の命を奪っていることになります。この理解があれば、相手の時間を奪うことがいかに罪深いことか、ひしひし痛感するでしょう。自分の都合ばかり優先する人は嫌われます。他人の時間を粗末にしていると、周りから時間泥棒と後ろ指を刺されることになります。信頼の失墜につながり、後々人生に暗い影を落とすことになりかねません。自分の時間は尊重するけど、相手の時間はどうでもいいという考えはよくありません。自分の時間を尊重するのと同様に、他人の時間も尊重することです。会議でも待ち合わせでも時間厳守です。うっかり忘れがちな人は、タイマーやリマインダーを駆使しましょう。天候不良で交通機関が乱れそうなら、余裕を持って早めに出発するのが得策です。ビジネス上の電話は必要以上の雑談は避けましょう。要件を伝え終えたら早めに切るのがスマートです。ドタキャンもできるだけ避けたい。体調不良や家庭の事情などやむを得ない場合もありますが、細心の注意を払うことならできるはずです。自分の時間ばかりに注意が向いて、他人の時間まで注意が向かないことがあります。自分の時間を尊重するあまり、いつの間にか他人の時間を奪っていないか振り返ってみることです。私は時間にルーズだからという言い訳は通用しません。時間が貴重な資源であるのは誰にとっても同じことです。自分の時間さえ尊重できればいいと考えるのではありません。自分の時間と同じように、他人の時間も尊重しましょう。自分の時間と同じように、他人の時間も尊重する。自分の時間を大切にする30の方法。その24、他人の目を気にしない。自分らしい生き方を貫く。知らず知らずのうちに時間の無駄を生んでいることの一つ、それは他人の目を気にすることです。他人の目を気にしていませんか？私は今どう思われているのだろう。どう評価されているのだろう。変に思われていないかな。大丈夫かな。自分がどう思われているのか気になることもあるでしょう。普通に見られたいと思うこともあるかもしれません。仲間外れにされたくないので、他人の目を気にしつつ、普通に見えるよう自分の意思とは違うことをすることがあります。しかし、他人の目を気にすることには落とし穴があります。普通に見られたい願望があると、普通以外のことができなくなります。どんな人にも個性がありますが、普通を演じようとすると個性を抑えなければいけなくなります。これは大きなストレスです。他人の目を気にすればするほど、人の評価に縛られることになります。それに振り回されることになり、自分らしく生きられなくなるのです。他人の目を気にしたところで仕方ありません。人は人であり、自分は自分です。いくら他人の目を気にしたところで、自分は自分でしかいられません。時間が奪われるだけでなく、元気まで奪われます。心にモヤモヤしたものを抱えることになり、ストレスを感じます。他人の目を気にしていると、それに縛られ、時には振り回され、思い切ったことができなくなります。自分の人生にもかかわらず、不自由が多くなってしまい、充実した人生を送れなくなるのです。一度しかない人生を、他人の目を気にしてビクビク生きるのはもったいない。大切なことは、自分らしさを貫く、ということです。バカと思われようと、変に思われようと、構わない、と、覚悟を決めてください。人からどう思われようと知ったことではない。私は、私らしく生きる、と思えばいいのです。あなたには、今、やりたいことがあるはずです。実現したい自分らしい生き方があるはずです。それに向けて一直線に進めばいいのです。他人の目が気になって仕方ないというのなら、いっそのこと他人を見ないようにすればいい。自分のことだけに集中して、あえて周りを見ないように心がけます。仕事でも遊びでも何でもそうです。やりたいことがあるなら、他人の目を気にせずチャレンジしましょう。 普通に見られたいという気持ちは捨ててしまうことです。実現したいことがあるなら、他人の目を気にせず勇気を出して一歩踏み出しましょう。自分らしい生き方を実現しているとき、一番自分が輝くのです。他人の目を気にせず自分らしく生きる。自分の時間を大切にする30の方法。その25。時間を忘れて没頭しているときが至福の時間。至福の時間。そう聞いて思い浮かべるのはどんな状況でしょうか。美味しい料理を味わっているときや、入浴を楽しんでいるときを思い浮かべる人もいるでしょう。ペットと戯れているときや、カフェでコーヒーを飲んでいるときを思い浮かべる人もいるでしょう。温かいお布団で寝ることも至福の時間の一つですね。さて、その他にも至福の時間は私たちの生活の意外なところに存在します。時間を忘れて没頭しているときです。何に没頭しているか関係ありません。好きなことでもいいですが、そうでなくても構いません。時間を忘れて仕事に没頭しているとき、時間を忘れて勉強に没頭しているとき、時間を忘れて趣味に没頭しているとき、期日に追われていて集中している状況もあるでしょう。それはストレスを感じているときかもしれません。たとえそうだとしても、時間を忘れて没頭しているなら至福の時間です。時間を忘れるのは完全に自分の世界に入り込んでいるということです。目の前のことに全神経が注がれていて 100% 集中できている状態と言えます。これほど幸せなことはありません。後から振り返ったとき、大変だったけど充実した時間だったと思えるでしょう。あなたが時間を忘れて没頭することは何ですか？趣味でも仕事でも何でも構いません。時間を忘れて没頭するときがあれば、至福の時間の一つとしてカウントしてください。時間を忘れて没頭することは必ずあなたの強みになります。最大のエネルギーと集中力が注がれているので、高いレベルに到達するのです。短い時間であってもいいので、1日に1回は没頭の機会を作りましょう。時間を忘れて没頭しているときも至福の時間としてカウントする。自分の時間を大切にする30の方法。その26。グループから抜け出す人がいても怒らない、追いかけない、無理に引き止めない。あるときグループから抜け出そうとする人がいるかもしれません。だんだん連絡が減ります。さりげなく距離を置かれます。あるいはさようならとはっきり言われることもあるでしょう。仲良しグループだからといって永遠に関係が続くとは限りません。グループから抜け出そうとする人がいれば、心がけることは一つです。無理に引き止めないことです。怒ることも追いかけることもしません。抜け出す人がいても裏切り行為だと思わないことです。永遠の契りを交わしたわけではありません。婚姻関係であれば書面による手続きが必要ですが、普通の仲良しグループは自由な関係です。グループですからメンバーが加わることもあれば抜けることもあります。息苦しくなったのです。縁を切りたくなったのです。価値観が合わなくなったのです。残念ながら、グループから抜け出す人がいるのは仕方ありません。価値観の相違が生まれて居心地が悪くなれば、もうここにはいられない、となります。逃げるように去ろうとすることもあります。裏切り者。と罵るのは、言語道断です。背信行為に感じるかもしれませんが、腹を立てないこと。グループから抜け出す人がいても、しつこく追いかけたり、無理に引き止めたりしないことです。自宅まで押しかけることもしないでください。強引な態度に出ると、ますます嫌われ、それこそ、完全に縁を切られます。理由を聞き出す必要はありません。どうして抜け出そうとするの？と問いただしたくなるかもしれませんが、NG です。グループから抜け出す時点で十分な意思表示になっています。どうしても理由が気になるなら一回だけにしてください。どうしたの？何かあったの？と軽く聞いてみて、それで終わりです。しつこく問いただしません。言葉を濁されたらそれ以上は追求せず察してください。説得したくなるかもしれませんが、十中八九失敗します。グループを抜け出そうとする時点で相手の決意は固まっているため、失敗が目に見えています。どうしても引き止めたいなら、これも一回だけです。考え直してほしい、何か私にできることはある。と声をかけてみます。それでも相手の考えが変わらないなら、相手の決意を尊重しましょう。無理に引き止めることはあってはなりません。悲しいことかもしれませんが、潔く現実を受け入れましょう。グループから抜け出す人がいても、潔く受け入れる。自分の時間を大切にする30の方法。その27。どん底にいる時の自分を取っておく。どん底にいる時、ぜひ取ってほしいものがあります。自分の写真です。覇気のない顔をしているでしょう。目が死んでいてひどい表情をしているでしょう。涙が枯れるまで泣いて目が赤く腫れているかもしれません。それでもいいのです。見苦しい顔でも OK。最低最悪の顔でも OK です。それもまた、ありのままの自分、です。最低最悪の時であっても、自分の写真を撮っておいて、きちんと記録に残しておくことです。どん底にいる時も、人生の1ページであることに変わりありません。事実の一つとして、記録に残しておくこと。これは、これで良い思い出、です。写真を撮るだけですから、簡単です。 力が出ないかもしれませんが、シャッターボタンを押すだけですから、一瞬です。元気になってから写真を振り返ると、この時は最悪だったな。今はすっかり元気になったな、と思えます。辛い時期を乗り越えた自分を再確認できます。その時は最悪の表情に見えても、元気になってから振り返ると、なかなか味わい深い表情に見えるものです。見苦しい顔にもかかわらず、不思議と愛らしく思えるでしょう。どん底の時の自分は、どん底にいる時しか撮れません。もたもたしていると、どん底から抜けてしまうので、早めに撮っておくのがおすすめです。大事なシャッターチャンスですから、きちんと写真に撮って残しておきましょう。どん底の時は、自分の写真を撮っておく。自分の時間を大切にする30の方法。その28。自分を助けるのは自分。誰かが助けてくれるのを待たないでください。誰かが助けてくれるなんて思わないことです。神様や救世主が現れて救いの手を差し伸べてくれるなんて思わないことです。そういう可能性もゼロではありませんが、限りなく可能性が低いことです。奇跡的に低い確率だと思っておく方がいい。それこそ受け身の姿勢というもの。奇跡が起こるのを待っていては、いつまで経っても窮地から抜け出せません。結局のところ、自分を助けるのは自分です。困っているあなたを見ても、助けてくれる人はいません。声をかけてくれる人はいるのです。声をかけてくれる人はいるのですが、本気で助けてくれる人はなかなかいない。大変ですね。辛いですね。お大事になさってください。みんな同情するばかりです。頑張ってね、元気を出してね、と励ましてくれることはあっても、具体的に助けてくれることはありません。何かできることがあったら言ってね、と言いますが、いざ助けを求めたら、今はちょっと忙しくて、とうまくかわされます。所詮人事だからです。だから自分が動くのです。じっとしているだけでは何も変わりません。微力であってもできることがあるはずです。元気がなくても元気がないなりにできることがあるはずです。なけなしの力であっても振り絞れば少しは出ます。自分の力を信じましょう。困っている自分を助けたいなら積極的に動いていくしかありません。悪あがきでもいいので自分を助けるためにまず動くことです。アクションを起こさない限り現実は変わりません。効果がなかったり失敗に終わったりするかもしれませんが、それでもいいのです。とりあえず動けばよし。一歩前に出れば自然と二歩目も前に出ます。どうなるかわからなくても、とにかく動いていくしかありません。不透明な未来が広がっていたとしても、今の自分にできることがあるはずです。アクションを起こせば現実が変わります。現実が変われば人生が変わります。無駄に終わったとしても動けば何かが変わります。自分を助けるのは自分という言葉を胸に刻んで、どん底にいる自分を救ってください。自分を信じて行動する方が強く生きることができます。窮地を脱するのも早くなる。自分を助けるのは自分と思った瞬間からあなたは生まれ変わります。自分を助けるのは自分という言葉を胸に刻んで積極的に動いていく。自分の時間を大切にする30の方法。その29。人のことが気になるならまだ集中できていないということ。集中しているのですが人のことが気になってしまいますという人がいます。周りの人のせいで気が散ってしまい、なかなか集中できないとのこと。確かに批判や悪口がうるさいと心がかき乱されるでしょう。からかわれたり笑われたりすると恥ずかしい。周りがガヤガヤしているときはなかなか力を発揮できないもの。そちらに注意を持っていかれ集中できないのも仕方ないように思われます。自分の評価が気になってしまい、人の声に耳を傾けることもあるでしょう。しかし本当のことを言うと、これはおかしいのです。本当に集中しているなら人のことを気にする余裕はなくなります。目の前のことで頭がいっぱいになり、周りが見えなくなります。時間の進み方が早くなり、何時間もあっという間に感じられ、不思議な時間感覚になります。人のことが気になっているなら、まだ集中できていないということです。もっと本気を出し、もっと集中しましょう。全神経を研ぎ澄ませ、目の前のことに集中してください。全身全霊を捧げて 100% を出し切るつもりになりましょう。自分のこと、目の前のことだけに集中すればいい。しっかり集中できているなら、周りが視界から消え、人のことも周りのことも気にならなくなります。からかわれたり笑われたりしても平気です。自分に向けた噂や評判も気にならなくなります。そもそも視界に入っていなければ何を言われようと関係ありません。しっかり集中できているなら人の悪口を気にする暇がなくなるのはもちろん悪口を言う暇もなくなります。どうしても鬱陶しくて仕方ないなら遮断してください。ネットも SNS も遮断です。テレビを消してスマホの電源をオフにします。外部からの情報を遮断すれば集中せざるを得ない状態になります。100% の集中状態になれば仕事も最高にはかどります。人のことが気にならなくなれば最高の自分を発揮できています。成功するのは時間の問題なのです。類似 https://hattylifestyle.com/13406 人のことが気になるならまだ集中できていないことに気づく。自分の時間を大切にする30の方法。 その30。ライブ感が味わいたいだけのセミナー参加なら行かない方がマシ。セミナーに参加して大喜びの人がいます。本人と会えました。直接話を聞けてくことができました。会場の熱気がすごくて盛り上がっていました。セミナーに参加することができて有名講師と会い、たくさんのパワーをもらったとのこと。本人は目をキラキラ輝かせてご満悦の様子です。しっかり勉強ができ、やる気をもらい、その後の人生も変わったに違いありません。気になってその後を聞いてみると拍子抜けです。何も変わっていないのです。セミナーに出席しただけで終わっています。やる気や元気をもらっただけで、そこから何か具体的なアクションがありません。セミナーに参加して気分が高揚しても、次の日には普通に戻っています。残念ですが、そういう人はライブ感が欲しいだけです。セミナーでわっと盛り上がって気分が高揚しますが、それだけです。セミナーで講師本人と会えたり、直接話が聞けたりして盛り上がりますが、セミナーが終わると普段の自分に元通り。セミナーに参加すれば自然と勉強できて、勝手に成長できて、自動的に人生が良くなっていくと思っています。それは誤解です。どれだけセミナーに参加したところで具体的なアクションがなければゼロです。肝心の行動が伴っていなければ現実は変わらないのです。セミナーに参加するなら目的を明確にすることです。ライブ感が味わいたいだけのセミナー参加は自分のためになりません。時間とお金の無駄です。思い出を作るくらいにはなりますが、それだけです。セミナーは勉強しに行くところです。セミナーに参加するなら、講師が本を出版していないかチェックしてみてください。講師が本を出版しているなら、セミナーのプログラム内容と見比べてみる必要があります。セミナーでしか話さないことや、対面限定の特別プログラムがあれば別ですが、そうでなければ要注意です。実際のところ、本に書いていることをセミナーで話しているだけ、ということが少なくありません。それなら本で十分です。わざわざ時間とお金をかけてセミナーに参加する必要はありません。本で学んだ方が効率的で安上がりです。セミナー講師が本を出版しているならそちらで勉強した方が効率的ということがあります。本であれば好きな時に好きな場所で学べます。繰り返し読んだり途中で後ろに戻って読むこともでき利便性に優れています。セミナーはあくまで勉強しに行くところですからそこを忘れないでください。ライブ感が味わいたいだけのセミナー参加なら行かない方がマシです。その講師が出版している本で学べば十分、十二分なのです。ライブ感を味わう目的でセミナーに参加しない。自分の時間を大切にする30の方法。まとめ。その1。結果が出なくてももうダメだと諦めるのではなく、まだまだこれから。と考える。その2。元気がない時は感謝の言葉を口にする機会を増やす。その3。口角を下げない。口角を上げる。その4。選択肢が多いときは消去法で消していき、考える負担を減らす。その5。うなずきながら話を聞く。その6。ご褒美は仕事の後に楽しむものという考えにとらわれない。たまには先にご褒美を楽しんでから仕事をする。その7。今の職業と子供の頃になりたかった職業との共通点を探って昔から変わらない自分の本質に気づく。その8。苦しいときこそ笑顔を絶やさない。その9。強くなりたければ困難から避けるのではなく立ち向かっていく。その10。まるまる日以内よりまるまる日までにという言い方を心がける。その11。悪口を言いそうになったら悪口を言う暇があれば動けと自分に言い聞かせる。その12。無理なことには手を出さない。その13。自由席なら1列目中央に座る。その14。相手が3回連続で遅刻してきたら遅刻の常習犯とみなし潔く関係を断つ。その15。入れなければいけない予約は早めに入れる。その16。安易な残業はやめる。その17。有給休暇を取る。その18。残り時間が1時間の状況はあと1時間しかないよりまだ1時間もあると考える。その19。難しい本は部屋のインテリアとして活用する。読みたい気持ちになったらすぐさま手に取って読む。その20。美術館に行って素晴らしい作品を鑑賞して心を豊かにしていく。その21。解説パネルばかり読んでいないでしっかり美術品の鑑賞に力を入れる。その22。美術鑑賞では3つのステップを大切にする。その23。自分の時間と同じように他人の時間も尊重する。その24。他人の目を気にせず自分らしく生きる。その25。時間を忘れて没頭している時も至福の時間としてカウントする。その26。グループから抜け出す人がいても潔く受け入れる。その27。どん底の時は自分の写真を撮っておく。その28。自分を助けるのは自分という言葉を胸に刻んで積極的に動いていく。その29。 人のことが気になるならまだ集中できていないことに気づく。その30。ライブ感を味わう目的でセミナーに参加しない。